と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
間違いだらけの健康常識のお話をずっと続けておりますけども、今日もそのテーマですね。
はい、そうですね、はい、医学博士の米山公弘先生のお話をもとに進めていますけれども、はい、まあ、先週までも結構ね、常識が覆るようなお話をしたかと思うんですが、はい、今日はですね、紫外線のお話を、
あ、気になります、
はい、したいと思います。
はい、
まあ、今の時期になってもやっぱり紫外線っていうのはずっと出てるわけですよね、うん、で私たちは皮膚でそれを受けてるわけなんですが、はい、この紫外線を浴びすぎるとあまり良くないですよ、うん、ということは昔からよく言われてます、
はい、
で、皮膚がんになっちゃうっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、それが果たしてそのどこまでじゃいいのかっていうことなんですよね、うん、で、まあ、米山先生は、必要以上に怖がることはありませんと。まあ、結局あの日光ってすごい大事で、ビタミン D を作ったりですね、
はい、
あるいはその精神的に鬱にならないような、作用もあるので、やはり日光って結構すごい大事なんですよね、は
い、浴びなきゃいけないですね。
いけないと思うんですね。じゃあどの程度浴びたらいいのかと、どれ以上浴びたらダメなのかということなんですけど、例えばですね、1990年代の後半って言いますから、まあ、今から15年ぐらい前ですかね、うん、アメリカでですね、日光浴はやめようっていう実はキャンペーンがあったらしいんです。
キャンペーンが、
はい、
はい、
でこれどうしてかっていうと、アメリカとかですね、あるいはそのオーストラリアとか、そういった国で最も多いがんの一つに皮膚がんがあると。あ、
なるほど。
まあ、その原因が紫外線だということで、
はい、
日光浴をやめましょうというキャンペーンが実はあったんですね。で、一方ですね、アフリカとかあるいはそのアジアとか、
はい、
日差しが強い国ではこの皮膚がんって少ないんですよ。
日差しが強い
国なんだけれども
皮膚がんが少ない、
うん、アメリカとかですね、
はい、
オーストラリアっていうのはそういうがんの確率が多いんだけれども、国が違うと日光 その日差しが強い国であっても少ないんですよね、
は
い、
なんででしょうね、
うん、でなんでかということで、米山先生がたどり着いた結論はですね、はい、人種の違いじゃないかっていうんですよ。
あ、なるほど。肌が強いとか弱いとかそういうの関係してくるんですかね。
おそらく。でアメリカとかオーストラリアとか、
はい、
ってまあありますよね、うん、で例えば我々とかアフリカの人とかなんか違わないですかね。
あ、アメリカの方たちと私たちですか。肌の色が、
肌の色が違う。
違います。
はい、いきなり正解が出ましたね。言葉が違うとかいろいろ出るかなと思ったんですけど、
紫外線の肌の話をしてたので、
さすがもういい感じしてらっしゃる。
ですか、 そこにしかたどり着かない感じ、
ね、だんだんこう回り道しないようになってきましたね。
すいません、すいませんっていうのも変ですけど。
まあ、いつものようにこうちょっとぐっと遠回りして結論にたどり着くと時間制限いっぱいになるかなと思ったんですけど、
すんなりいっちゃいました。
すんなりいっちゃいましたね。珍しく、
珍しい、
はい、で正解は何でしたっけ。
肌の色、
あ、そうそう、肌の色が違うという話なんですけど、まあ、アメリカとかオーストラリアってこれ白人ですよね、はい、白いわけですよ、
うん、
で、我々は黄色人種だし、
はい、
アフリカの方に行くとちょっと黒くなってくるわけですね、うん、そうするとこの皮膚が違うので日光に対する、抵抗力というか、は
あ、
全く違うんですよね。
なるほど。
なので、はい、我々日本人に限って言えばですね、あまり気にすることはない。
本当ですか、
はい、
よかった
というのが、
はい、
米山先生の結論なんですね。
へ、あ、白人の方の方がその日光の影響が大きいってことですかね。
はい、と思います。まあ、結局それがあの皮膚がんの発生率という、明らかなその数の違いに現れているわけですよね。
じゃ あの夏になってあの紫外線でもうあんまり浴びないようにっていうのでいろいろ隠したりとか、
はい、
帽子かぶったりなんかこう、ま、マスクみたいのしたりとか手袋したりとかっていうのに、
あまりにもねこう囲いすぎて怪しい人いますよね、
はい、そうですよね。っていうことはそんなことまで考えなくてもいいでしょうかね。
いいんじゃないかと思います。まあ、ただ肌の老化という部分に関して言えばですね、
はい、
やっぱり原因になることはこれ事実なんですよね、
うん、
なので過度の日焼けには気をつけた方がいいと思いますけれども、うん、はい、あまり心配しすぎることはないと。
そうなんですね、
はい、
気にしすぎなくていいんですね。
いいと思います。
ちょっと安心しました。
まあ、逆に日光をたくさん浴びる人っていうのは健康で長寿だということは言われてます。ただ、まあ、皮膚に関して言うとやっぱりちょっと老化は、うん、進む傾向はありますが、体の中身とかね、元気、長寿っていうバロメーターでいくと、日光は浴びた方がいいんじゃないかと。
そうですよね、
はい、
やっぱり朝起きて日差しを浴びてなんか元気になってちょっと力が湧いてきますもんね。
いいですね。
やっぱり必要だと思います。
そう思いますね、
はい。
まあ、この日光の効果については医学博士の有田秀穂先生がですね、
はい、
結構調べていまして、セロトニン効果ということをおっしゃっています。
セロトニン、
は
い、
セロトニン、
はい、
これって神経物質なんですけど、
はい、
これが出ることによって自律神経のバランスが整っていろんな症状が改善されてくるんですね。でメリハリがつくわけですよ、
うんうん、
まあ、例えば昼間は起きてるときはものすごい活発に動けるし、
はい、
寝るときはもうぐっすり寝れると、
うん、
まあ、そういう作用がセロトニンっていうのはあるわけですよね。
じゃあやっぱり暗くなったら体を休めるとき で明るくなったら活発に動くっていうので、
はい、
そのメリハリをつけて生活するっていうのが大切ですよね。
やっぱり自然界の摂理でいうと暗いときは動かないですもんね、
うん、そうですね。
まあ、夜行性の動物はいますので、うん、人間でもやっぱり夜型の人っていうのが稀にいるんですけどね、そういった方は夜頑張ったらいいですよ。
頑張ったらいいです、
はい、頑張ったらいいと思い
ますけどね。あ、じゃあ、まあ、夜暗くなったら休んで、
はい、
っていうそういうサイクルでいいんですね。
まあ、一般の方は
、はい
はい、いいと思います、
はい。
まあ、そんな感じで日光っていうのは非常に効果がありますから、あまり過度に心配しすぎる必要はないということですよね。
はい、
はい、ということをまず今日は一つ目のお話としてお話ししましたが、
はい、
まだ時間ありますか？
まだ大丈夫です。
あ、そうですか、はい、じゃあもう一個ぐらい、
はい、
お酒の話しましょうか、ね、
はい、お酒、
お酒、
はい、
お酒って田島さん飲まれるんですよね？
はい、飲みます。
そうですよね、
はい、
結構ね横綱クラス
だいやいやそんなにいつも言ってますけど、
いつも言ってますよね。なんかこの話になると
よくこの話
になりますけど、どうして田島さんの顔を見ると横綱クラスになるのかな、不思議な。
いや、量はたくさん飲めないんですけど、お酒を飲むのは好きです、
あ、そうですよね、はい、1回にはいっぱい飲まないけれども、はい、1日6回ぐらいに分けて飲むっていう話を前してませんでしたっけ？
どっからその話が一度もしてません。
あ、そうかそうか、
はい、
そう、この話になるといつも長引いて
長引いて
終わっちゃうんで、この辺で切り上げて、
はいはい、トントンと行きましょう、
トントンと行きましょう、はい。でお酒の話なんですけど、
はい、
実はこれ肝臓に、ね、あんまり良くないっていうことが言われるんですけどね、
はい、
お酒が直接良くないかっていう話なんですけど、米山先生実はそうじゃないって言ってるんですよ、っていうのはですね、まあ、例えばなんですけど25年くらい前までは、はい、胃の中にはですね細菌は別にいないと、
うんうん、
だからその胃がのトラブルがあったらなんか違う原因だっていうふうに言われてたんですが、
はい、
実は、現在は、胃の中にそのピロリ菌という、うん、のが住んでてですね、
はい、
これが胃のトラブルの原因になっているということが確認されているんですね、
はい、
だからもう30年ぐらい前の常識とは全然違う風になっちゃってる。
本当ですね。
で肝臓も実は同じことが言えるんですよ。お酒が、良くないかっていうと実はそうじゃないと。
へー、それもじゃあ昔の話になっちゃうんですか？
昔の話になっちゃう、うん、一昔前の話だというふうにおっしゃってるんですね。
へー。
で、B 型とか C 型の肝炎っていうのがあるんですが、
はい、
これほとんどウイルス感染なんですよ。
そうなんですね。
なので、まあ、輸血とかですね、うん、まあ、昔よく注射針を使い回したとかって話がありましたが、うん、こういったことが原因だというふうに言われています、
うん、
ただ、まあ、大量に飲みすぎるとやっぱり肝機能が低下はするんですよね。
飲みすぎると、
だ1日6回とか分けて飲むとね、
うん、
量が少なくても、
はい、
だんだん肝機能が低下してきちゃうんで、
はい、
そうすると抵抗力がなくなっちゃうわけですよ。
あ、
だからそういう部分では飲みすぎは良くないけれども、
はい、
ダイレクトにお酒は、うん、悪いかっていうとそうじゃないと。
あ、じゃあその肝臓の病気である肝炎 B 型とか C 型の肝炎はウイルス感染が原因だっていう、
はい、そうですね、
言われてるんですね。
ですからお酒は、はい、飲みすぎなければ適量であれば、
うん、
体にはいいと。昔からね、百薬 薬の長って言いますから、
ね、はい、
はい、酒は百薬の長、
ね、はい
はい、ほどほどであれば体に薬になると、
はい、
はい、いうことですので、まあ、ただその量なんですよね、問題はどんぐらいだったらいいのかっていう話なんですけど、どうですか田島さん、どれくらいだったらいいじゃないかっていう。
なんか前にコップ一杯ぐらいって
コップ一杯
言ったような気が、そんな会話になったような気が。
コップ一杯の、
はい、ビール、
コップ一杯のビールなんかちっちゃいですね。
ちょっと少ないですね。
ちょっと少ないでしょ。250
ミリリットルぐらいでしょうか。
ね、なんか少ないですよね。
ジョッキ一杯。
ジョッキ一杯、あの大ジョッキの。
それはどうなんでしょうか。どれぐらいなんでしょうか、適量。
ね、
はい、
もうかなり個人の感想もあります。
そうですね。
ですね。
はい、
よく言われるのが、ビールだったら大瓶一本って言われるんですよ。
大瓶一本。
はい。だからまあジョッキにしたら2杯ぐらいなのかな。
なるほど。
日本酒だったら2合とかね、赤ワインだったらグラスで2杯とかっていうふうには言われます。
なるほど、あ、私もそれぐらいです。
本当ですか。あ、そのぐらいっていうのは、あ、そうか、そのぐらいっていうのは、じゃあビールの帯1本と日本酒2合と赤ワイン2杯。
違います。それぞれあのその全部じゃなくて、
別にね、
はい、
あ、そうかそう、
ワインだったら2杯ぐらいだしっていう、その
分かりました。
ビールだったらジョッキ2杯ぐらいとか、
は
い、
この辺はね、あえて突っ込まないでしょ。
はい、本当です。
あ、そうなんです。
でも確かにあのほろ酔いになると体もなんかポカポカして
きたりして、気持ちいいですよね、
はい、
ただこれあくまでも目安で、
はい、
私はあのちょっと実は違った見方をしてるんですね、適量って。あの2つ実は条件があって、
はい、
私の中の適量ですよ、
はい、
1つはですね、美味しいって思ううち、
はい、
だ味が分かんなくなったらもうやめた方がいいと。
あ、はい、美味しいと思える、
はい、美味しいなと思って飲んでるうちが私は適量だと思うんですね、
はい、
でこれが私の考える適量の1つ目、
はい、
で2つ目はですね、あの次の日に残んない。
そうですね、
この2つがですね、私は適量の目安にしてるんです、はい、っていうのは皆さんの体質が違うので、
う
ん、
そうですよね、
一概にはくくれないと思うんですよね。
うん、体の大きさも違いますしね。
大きさも違いますしね。ですから、あの、美味しいなって思えるうちと、
はい、
それから次の日になんかこう残ってるなって感じがしない量、
うんうんうん、
これを適量だと思ったらいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
無理して飲んでとかっていうと、もう絶対次の日残っちゃいますしね。
そうです、そうです、はい、味がね、分かんなくなってきちゃったらもうこれ、はい、危ないですよ。
そうですね、
はい、
じゃあ自分で美味しいと思えるうちで、はい、次の日に残らない量っていうのを適量だと、
まあ、私はそう思います。
あ、でもそれ本当になんかそれぞれの皆さんに当てはまりそうですよね。
ですよね、
はい
はい、
ちょっと目安にしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。今日は、紫外線のお話と、そしてお酒のお話ご紹介いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。